こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけどね、久々にね、2月はゲストを呼んでね、青木先生やってやったそんなこともないか、はい、先々月ぐらいは井上先生もお呼びして、なんかね、久々にちょっとゲストがちょこちょこ増えてますよね。
そうですね、そうですね。ね、遠藤さん、ちょっとどうでもいい話していいですか？
私も今どうでもいい話してたかもしれないですけど。
ふと思ったんですけども、
はい、はい。
ボールペンって何本持ってます？
1 本。あ、2本。2本。
2本持ってます？
はい。
いや、というのは、この間、ちょっと前に自分の甥っ子が成人式だったので、
はいはいはい。
まあ、コテコテだけど、ボールペンを少しね、ちょっといいの
を。いいやつね。万年筆とかその類ですね。
うん、で、それ買いに行ったら、
うん、
見に行ったら、私欲しくなっちゃって見てたらね、自分の。
いや、なりますよね、あれね。しかも行くと結構文房具ってアップデートされてるじゃないですか。びっくりしますよね。
そう、それでね、あ、うん、1本いいの、そんなに高くなくて、いいのがあったわけですよ。
そんな高くなくていいの？
そうそうそう。
機能的にどうですか？
なんかそう、見た目とか使い心地がね。
はいはい。
で、その時買おうかなと思ったんですけども、そんな
自分が、
はいはい、
相手に。
私が
自分も
自分のやつも、
うん、
買おうかなと思ったんですよ。そんな本当高くないやつなんでね、そしたら、あれ、ちょっと待ってよ、今使ってるボールペンどうしたらいいんだろうって悩んじゃって。
あれ、今秋山先生どんなの使ってましたっけ？
この結構ずっと長く使ってる。
あ、長いね、それ、うん、それって皆さん分かんないですね。
そう、
なんて言うんだろうね、
なんて言うんだろうね、
なんて言うんだろうね、色も絶妙な色なんで琥珀色のようなね、
そうそうそう、
色にグラデーションの入ったおしゃれなね、くるっと回して黒だけが出るボールペンってやつですかね。
はい、でね、で、いやいや、で、はい、いや、何がっていうと、うんうん、結局やっぱり最近書くことをすごい重視してるんですよ。
お、昔からそのイメージありますけど。
いや、でも最近、ね、AI とかいろんなのが出てきたから、やっぱりとにかく自分で思考していこうっていう。で、ボールペンはやっぱり大切だなと思ってる時に、自分のボールペンが欲しくなって、はい、買おうと思ったら、買ったら、あれ、このボールペンはどこに行けばいいんだって。
あ、
で、それでどうでもいいかもしれないんだけど、みんなボールペンってどうしてるのかなって。
新しいの買った時にね、大事なものがセカンダリーになることのちょっと罪悪感と申し訳なさと、
そうそうそう、
寂しさとね、ありますよね。
めちゃめちゃ今私の言いたいことを言語化してくれた。
いや、なんで私は基本、もうそういう意味じゃ浮気はしない。もうこれって決めてるのあるんで、もうそれで貫き通します。だ、たまに何年かに一遍それなくすことがあって、めちゃめちゃ落ち込みながら同じものを買ってます。
あ、でもその形ってもう決めてるんですね。
もうこいつっていうのがあって、一旦それに、で、別にそんな高級なもんじゃないんですけど、うんうんうん、もうこれがいいっていうのがあって。
いや、
どうしたんですか結局？
いや、で、買わなかったんですけど、だって
買わなかった。あ、それどれかちょっと後で URL 送っといてもらえないですか？
はいはい、はい、
後で送りつけときます。
いやいや、欲しくなっちゃうんでしょ。
いやいや、違いません、送りつけるんで、欲しくなるんじゃなくて、プレゼントしますよ。
いや、ダメです、ダメです。この子どうすればいいんですか？
超困るっていう。秋山先生がどういう行動に出るのかを、番組で観察しましょう。
いやいやいや、じゃあ、ほんとすいません、どうでもいい話を。
はい。いや、じゃあね、はい、ぜひ、ちょっと買わないと、でも、だってマインドの話できないじゃないですか。今、ブレブレマインドってことでしょ。
そうそうそう、ただ自分で決めきれてないっていうね、
ということですよね、はい、全然マインドサプリ、これこんな先生のマインドサプリ聞いていいのかなという不安がありますけれどもね。今日も早速いきたいと思います。
お願いします。
今日はですね、どうしようかなと思ったんですが、会社員というふうにいただいておりますね。30代の方、ちょっと企業転職絡みの質問があるので、
はい、
そちらに行ってみたいなというふうに思っております。シンプルな質問です。
はい、
転職、起業などやった方がいいことは分かっています。でも動けません。コーチングはこの分かっているけど動けない状態に対してどのようなアプローチをするのでしょうか？
うんうん、いや、これめちゃめちゃ本質的な質問というか、その、まあ、今回ね、転職起業というワードが出てきたけども、まあ、そこよりは分かっているけど動けないっていうところにとフォーカスして答えていきたいなと思ってます。
はいはいはい、
うん、やっぱいっぱいあるじゃないでしょうか、その 皆さんの中で転職起業だけじゃなくて、あ、これ本当やった方がいいんだけどなんか動けないなみたいなもの、
ボールペン買うとか、
いやそうですね
やっぱ今日成り立たなそうだな。でもありますよね、家がどうとかね、引っ越しがどうとかね、
あった資格を取った方がいいとかね、
あるある、
うん、あった組織も変えなくちゃいけないとか、
うん、
DX 化出た方がいいとか、
あ、もうその次元で言ったらきりないほどありますよね。
でこの時にじゃあコーチング的にはって時に、まずですね、分かっているけど動けないっていうものの正体を少し説明したいと思うんです。
はいはい。
まず分かっているけど動けないって、この言葉を使う時、私たちってはどういう状態かっていうと、うん、まずいろんな情報を聞いたりした、で、まあ、自分の中ではそれが正しいというふうに理解してるっていうことですよね、
うん、その方がいいみたいな、
いいという、うん、つまりこれですよ、頭では正しいと理解してると、で情報も集めたし、あとは人によっては自分だけの意見ではないと、周りの人にもアドバイスをもらったみたいな形で答えは出したわけですよ、うん、やった方がいいなという、
はいはい、
ところがそれをやったことによって起こる影響を自分が引き受ける判断としてはまだ決めてないんですよ。
ああ、そうですね、だからできてないっても言えますよね、
は
い、
つまりこれ何が起きてるかと、シンプルに言うとまだ判断が未完了、意思決定をしていないっていうだけのことですよね。
うん。
単純に言うと
情報が入った、いいと思っている、うん、頭でも理解している、その方がいいんだろう、でも判断できてない、まあ、そうですね、うん
うん、でこの時じゃあコーチング何かっていうと、こう背中を押すわけじゃないんですね。
はいはいはい、
それやった方がいいじゃないですかみたいなね、
うん、
やったらこうどんな結果が生まれますかみたいな
コーチングってね、前から引っ張るものっていう話からすると後ろから押しちゃったらね
そうそう、
なんかもう仕事めちゃくちゃになっちゃいますね、
うん、ですからちょっとたまには誤解されちゃう方もいらっしゃるんですけど、コーチングっていうのは何か勇気を出させるとかね、
うん、
行動を流すために気合を入れるとか、こうそういうことをやってるわけじゃないんですよ。
はいはいはい。
で今なんでかっていうと、今遠藤さんが言ったように、その後ろから背中押しちゃうと、押されたからその行動に出たっていうことになっちゃいますよね。
うんうん。
ではどうするかというと、まず最初に私がやるとするならば、その分かってるけどの分かってるってあるじゃないですか、やった方がいい、はい、分かってと、それは誰の判断かということを確認していきます。
おお。例えばもう分かってるけど動けないって、もう典型的なのは昔誰もが経験しているお勉強とかじゃないですか、
うんうん、
学校の宿題とかさ、
うんうん、
やがっちゃいんだけどなみたいな、
そうそうそう、
誰の判断か
で、そう、それは自分の中から出てきたものなのか、
うんうんうん、
何かそれやった方がいいよとか、うん、それやんないとこうなっちゃうんじゃないのかなみたいな、割とその外的な要因から来てるものなのかっていうのを聞いていきます。
ああ、でも間違いなく今のもう、まあ、学校の先生とか世間とか親とかお兄ちゃんとか知らないですけど、なんかやった方がいいって言ってるしな、やった方がいいんだろうなみたいな空気感とかね、外のものから、大体そうじゃないですか、
ね、そういう人が多いじゃないですか。でも、うん、逆にそうじゃない人どうかっていうと、例えば私は、海外に行ってこういうことを絶対やりたいんだと、
うんうん、
それは絶対やりたい、だから英語が必要だっていうと、その絶対それやりたいんだっていうところに対する英語がツールになってるわけですよね、
うん、
でそれをまず見てもらいます。その自分の中で、その選んだは誰なのかという、
転職企業はやった方がいいと思っている、その選んだのは誰なのか、
それやった方がいいという判断をしたのは誰なのか、自分なのか、なんか周りの雰囲気なのか。
すごい微妙なところで線引けなそうですけどね、引けるもんなんですか、うん、
いや、それも、あ、今自分微妙だったら微妙でいいわけですよ、
うん、
あ、なんかどっちだろうみたいな、両方あるなとか、
周りに言われてるからそう思ってるっていう場合はどうするんですか。
周りに言われてるからそう思ってるっていうことは、やっぱりそれはその時に自分に聞くわけですよ。情報は確かに周りから入ってくるけども、そう自分が本当に心から思ったのか、なんか言われたからそれがいいんじゃないかななのかっていうのは自分に問いかけてみてほしいんですよ。
周りから言われたからそう思ってるって時点で周りですよね。
そうですよね。例えば周りから言ったのはきっかけだけど、俺は絶対にそれがいいと思ってるっていうふうに言えてないってことですもんね。
ああ、 この辺大久保先生得意ですよね。おめえ本当ななんかこの野郎って言った瞬間に、ひよった瞬間に、だからそばれてんだよっていう、ある種の神聖コーチングみたいなね。
そうなんです。ですから、まだ自分は決めきれてないんだ。判断ができてないんだ。っていうことをまず自覚をしていくっていうところからじゃないと、なかなか判断できないと思うんです。
ああ、確かに。なるほど、なるほど。
で、この判断できてないとは決めてないってことですよね。動いてない、
うんうんうん、
で私たちはその動いてないことで何かしてることがあるわけです。決めないことで何かをしてるんですよね。
決めてないんじゃないですか。悩んでる。
こんな聞き方をします。決めないことで何を守ってますかって。
ああ、それはあれですね。これっていう答えじゃなくて、その人にそれぞれあるって意味での答えってことですね、うん、は
い、つまり決めちゃうと何が起こるかってことですよね。
ああ。
ということは逆に言うと、決めないことで、どうしよう、どっちがいいんだろう、転職しようかな、しまいかなっていう、この状態を作ることによって何かを守ってるわけです。
うん、まああるでしょうね。例えば何がですかね。
失敗しないこととかね。
ああ、まあ、家族に迷惑とかね、
うんうん、
車じゃない、家のローンとかあるとやっぱり給料下がったりしたたらと、てんてんてんとかね。
そうです、そう、
守りたいものあったらっていうのもめちゃくちゃありますよね。
さっきの英語だとすると、人によってはなんかできなかったらお金を投資したのにできない自分を見たくないとか、
うん、ああ、そういうのもあるのか。
あとは
逆に考えたことないですね。
学校に行ってなんか、いや俺何度も英会話チャレンジしたのにまた挫折するのかみたいな。
ああ、その経験は死ぬほどあるな。なるほど、あるある。あ、だからもうやめとこうかなみたいな、決めれないと、うんうん、切りないことありそう。
何を守ってるかで、ちょっとさらに追い打ちかけて、
うんうん、
じゃあもしさっき言った同じですね、動いたら、やってみたら何を失おうとし、なる、何を失うことになりますかと。例えば立場を
結果的に何ビビっていくかってことですか。
そうです。立場を失うとか、人から残念がられるとか、家族から何かこう結局そうだったんじゃないのみたいなことを言われてしまうとかね。
やっぱいい会社とかにいると、いい会社というレッテル使えなくなるというか、うん、属してるっていう自分のアイデンティティを失うとか怖かったりしますよね。
そうですよね。
私めっちゃありましたけど。
いやいや、私もそうですよ。
大企業、上場企業辞めるのってのあれ、いやでも裏返しで帰ってきますよね。自分自身が大企業辞めたら何もないって自覚してるんだなって悲しくなるみたいな。
そうすると今2つできて、その動かないっていうことを選んでるわけですから、決めないっていう、そのことで何を守ってるのか、
うん、
逆に動いたら何を失ってしまうのかっていうのは、まあ、出てくるわけですよ、
はいはい、
例えば動かないことで安定を守ってるとか、評価を守ってるとか、動くことによって家族から文句言われるとか、
うん、
自分が、またみんなにダメ出しされるとかっていっぱい出てきますよね。
はいはいはい。
それを見ると初めて判断ができるわけですよ。
その上でってことですか、うん、ああ、なるほどね。そこをだから蓋しながら迷っちゃってるのか。
はい。まあ、ある意味この2つを見たくないから迷ってるという方もできます。
なるほど。そうか。見ないようにしてる。その行為を迷ってるって言ってるけど、
はい、
見てないじゃんっていうツッコミがそこで入るわけですね。
ですから、まあ、コーチング的にアプローチする場合は、その見たくないもの、動かない。だから選んでないんじゃなくて、動かないっていうことを選んでるっていうことをベースに、それをすることによって守ってるものと、それを動いちゃったら失ってるものを書いてもらって、そこで初めて意思決定ができる。
なるほど。まさに、うん、全てをこうマインドの見えてない蓋してるものを全て可視化して、
はい、
そうなるとどうなんですか。結果的に意思決定につながるもんなんですか。どう、場合によるんですかね、そこは。
はい。そう、意思決定につながります。つまり、私は、あ、今は動きたくないんだって。で、じゃあ、動きたくないって分かりやすいじゃないですか。今、守ってるものを継続したいんだから。
確かに。
じゃあ、動くときってどういうときかですよね。動くのがいいわけじゃないですもんね。
うん。
大切なのは、その人が自分で決めてないんじゃないかっていうのが一番の自分の不安なんです。
なるほど。
二つ見たら、僕は今は今動かない、半年は。って決めたら、それが自分の安心になるし、
もう意思決定できた
ってこと
ですね。動かないという行動を取ったっていうのにもつながって、はい、意思決定と行動がつながっていくと。
そうなんです。じゃあ動くときはどういうときに動くか、その動くのがいいっていうことではないんですよ。ただ人が動くっていうのは、やる気が湧いたときとか不安が消えたときじゃないんです。実はこれ私もずっと間違えたんですけど、人がね、 こう動くときっていうのはそのモチベーションが高いときとか不安がなくなったときだと思っていたんですけども、うんうん、それよりもその自分が動いたらこうなってしまうっていうのあるじゃないですか、
うん、
それも含めて自分が引き受けるっていうふうにこう判断できたときに、まあ、いわゆる腹決まりですよね、
うんうんうん、
自分が動いてしまったらこういうことが起きるかもしれない、起きたとしても自分はそれを受け入れるということを判断したときにこう前に進めるんですね、
うん、
そうするとその行動のベースがこう頑張ろうとかじゃなくて、あ、もう自分はもしこういうことが起きたとしてもそれを受け入れるっていう準備ができたので前に進めようということが決まっていくことです。
でもここってどうなんですか、その腹を決める方法の話じゃないですよね。腹が決まったら動くっていう、逆に言うとなんだ、鶏と卵みたいな話になってしまいますけど。
そうです、勘違いしてほしくないのは腹を決める方法ではなくて腹が決まってるかどうかっていうことを自分で見極めるということ。
決まってたら必然的に行動につながるんで、行動に出て動けてないってことは、うん、腹が決まってないっていう解釈をするっていう方が近いんですか。ここはどう、最後はどう受け取るといいんでしょう。
前ね、私の、まあ、よく出てくる師匠のジェフがね、行動を見たら分かるよねって言ってたんですよ、
うんうん、
例えばお酒を飲みたくないって言って飲んでる人は飲みたいんですって、それは悪いとかじゃなくて、だとすると今自分が何を選択してるか、どういうアウトカムで何を選択してるかっていうことをそのまま素直にまず見てくださいと、
うんうん、
だから例えば転職でこうなんかこう自分が分かってるけど動けないなってことは、今自分の中で転職するということが腹決めができてないんだなっていうことだとするならば、それをまずそのまま見ていくことがすごい重要ですね、
うん、ということですね。
なのでその分かってるけど動けないということの中で自分の中で何が起きてるかということをまず見ていくと、まあ、おのずから答えが出てくることが往々にしてありますね、
まあ、というのが一つのコーチングへのアプローチですよというところでね、はい、今日いろんなヒントがいろんなきっかけだったと思いますので、まあ、まずはなんで動いてないのかというところに、その先ほど2つの問いがありましたので、ね、そこをちょっと自問自答していただいてみて、まずは書いてみていくとおのずと答えが出るかもしれない、
はい、
もし出なければぜひまた質問いただけたらということで、今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。